お金持ちになる30の習慣。その1、お金持ちの勉強も全然足りない。お金持ちの誰もが一度は触れる必要な知識です。にもかかわらず、学校では積極的に触れようとはせず、むしろ顔を背ける傾向があります。お金や性の話を先生に言うと、子供はそんなこと言うのではありませんと叱られます。お金や性について真っ向から立ち向かって教えようとしません。特に日本の場合、お金の話をするとどうも嫌な顔をします。性教育も同じです。確かにお金は人の欲に絡みますし、性教育は怪しい面があるのも確かです。しかし、お金の性も人間が生きていくためには欠かせないことです。学生時代でも最低限の勉強は必要です。学校で勉強の機会を与えてくれなかった状態までは社会に出たとき苦労します。もっと早くにお金の教を知っておくだと思うのはもっと早くに勉強しておくべきだと思う証拠です。苦労は早くに続けたいのです。確かに苦しいことですが、早くに経験すれば早くした対策や知恵が身につかれます。また、学校で教えてくれるなら自分から積極的に勉強する機会を作りましょう。あなたが学生なら一人暮らしをしたり、アルバイトをしたりするのはいい経験です。学校では学びが貴重な体験ができるはずです。一人暮らしやアルバイトなどでもっとお金の勉強をする。お金持ちになる30の習慣。その2、お金持ちはお金に関する習慣がある。お金の勉強は学校では十分できません。では、どこで最初に学ぶかというと、両親からです。両親の生活習慣からお金を関する哲学を学ぶのが大事です。その理由からこそお金について学びやすくなります。私の家庭ではお金持ちではありませんが、生活に困らないことのお金はあります。それは両親のお金の財産から出した証拠です。私がいろいろな勉強ができたり、経験ができたりするのも、実はお金があったお金という部分があります。お金でアメリカに留学させてもらい、いろいろな勉強や経験を積む機会ができました。しかし、私の両親はお金に関してうるさい人です。小さな金額でももったいない、楽しみです。節約をしようとします。私がまだ小さかったことは、なぜ小さな金額で収まりするのだろうと思っていました。もったいない、もったいないと、心当たりを言う方に言いましたこともありました。新しい服はめったに買わず、いつも冬ばかりを着ている方でおりると、お金のある人には見えません。お金はあっても、私節約になるのです。しかし、私はそんな程度で育ちながら、そう気づきました。実は、そうした習慣とはお金がたまるポイントであることに気づくようになりました。ただ、自分はお金を使うことができたわけではありませんし、最初からお金があったわけではありません。両親にお金がたまるような生活習慣がありました。両親に育っていたお金がたまる習慣の方がいいと気づきました。小さい頃からそうした両親の家で育ってきたため、父と母の習慣を分析することで、今回のことができました。お金に関する哲学は、両親の生活習慣から学ぶ。お金持ちになる30の習慣。その3、徹底的な節約はお金持ちになる損。私の両親が心がけているお金持ちになる習慣といえば、まさに節約だと思います。私の母はとんでもない節約家です。たった10円高いだけで騒ぎ始めます。スーパーマーケットで買い物をするときは10円でも安いものを探し出すようにしています。200円の食卓は常に質素で誕生日や記念日といった特別な日には、あまりのご飯とお菓子はテーブルにできません。父は横田で給料をつけるのをつまんないなら美味しいと言います。父の節約家で質素な人ですから、母の節約的な考えと一致しているようです。私はもっと美味しいものが食べたいと言わなかった時期もありました。しかし、母は相変わらず質素と節約を重ねています。私もすでに慣れています。父の母の節約家であり、小さな頃からずっとそうでしたから、普通だと思っていました。私も両親にされ、質素な生活でした。年を重ねるにつれて、実はその節約という習慣とは、お金持ちになることに気づきました。父と母は常に節約することができ、無駄な出費は極力抑えていたのです。お金を貯めるポイントは、まず徹底的に節約になります。これでまた、これぐらいに節約徹底的な節約を習慣にする。お金持ちになる30の習慣。その4、お金持ちになっても家庭崩壊では意味がない。私の両親は常に徹底的な節約を行っています。特に母はお金に関してはうるさい人で、少しでも出費が出ることは削り、大切なお金にならないようにしています。少しでも安いことは何かと口出しを見かけたり、時には無駄口の働きが優先させたりしています。しかし、こんな母には不思議な瞬間があります。いつもは節約の母が給料金を運動使うことになるのです。家族旅行や誕生日、記念日といった家族行事に関することです。小さい頃は私は節約の母がこうした家族行事に関してはお金を大胆に使うことを不思議に思っていました。いつもはお金にうるさいのになぜ家族にだけお金をかけるのかと不思しかし、私は大人になるにつれて、母が少しお金を使っていることにだんだん気づいてきました。母は家族旅行や誕生日、記念日では危ないようになります。今まで節約ばかりしていた母が家族行事にだけお金を失いです。いつも節約をしているのに、これではいいんじゃないと思いましたが、見方を変えれば母は何を大切にしているのか考えます。母は家族関係を何を大切にし、幸せの場合は家庭にあると考えていたのです。いくらお金があっても家庭の崩壊は意味がありません。ただ、お金を変えるのではなく、幸せになるために家庭を大切にし、そのためにお金を上手に使っていました。それが母にとっての節約であり、尊いものです。父も同じようなことを考えています。父も同じくして家族旅行にお金を大胆に使い、家族の中で楽しめるお金の使い方をしています。いつもは節約で質素な生活をしている父と母は家族旅行でお金を使い、その中でさらに家族関係を向上させていました。お金を家族や夫婦関係向上のために使い、そのために普段は節約をしているのです。だから幸せでありお金持ちになりたいのです。家族行事はお金を失わないようにする。お金持ちになる30の習慣。その後、お金を節約しても人間関係まで節約をしてはいけない。親に関しても母は親を知りません。普段はどんなに節約しても親を稼ぎや教えるものは節約はせずしっかりお金を使います。うっかり忘れることはなく、事前に誰にも言われる者を神に書いて出たことです。母には人間関係が大切だという口癖があります。普段から母は人間関係が大切だと口癖で言っていました。普段は節約しても感謝では忘れないんです。以前母とお世話を買いに行った時のことです。いつも父のお世話になっている人のお世話を買いに行く時もそれぞれの値段を言われます。こっちの方が安い、あっちの方が安いと正しく値段反応します。しかしそんな節約を意識しながらも最後はいつもお決まりのパターンです。お世話になっている人だからと言わないようになり、対抗を選ぶのです。日頃は節約を行っていても人間関係の節約しては意味がないと母は思っていたのです。確かに日頃の節約は重要です。しかしそれについて感謝を親まで削ってしまってはいけません。いくら節約を行っていても感謝も削ってしまってはお金を削ることになるのです。人の関わりを削ることは幸せまで削ることになるのです。親に関しては心が用意する。お金持ちになる30の習慣。その6、見かけ、しかけが無料。私の父は物を買うときには必ず店員さんと話をして値段を始めます。まず手紙に書いてある値段ではすなわら必ず店員さんと何度も買わず、これもう少し安くならない。とさらにお許しを買います。店員さんも物を買えないんですよと焦りながら言い訳を返します。父は少しでも安くなるように交渉を終えてからようやく商品を買います。実際にそんなやり取りをどうしたところで安くならないことがほとんどです。大安売り、特別大サービス、とある商品は安さの限界のため交渉をしてもノーと言われることがほとんどです。しかし、僕らに本当に安くなることがあるのです。父はみんなで仕掛けが無料と言います。みんなに聞いたりするだけなら元が分かりません。大阪の商品は無料の基本と言われます。私も以前、関西の友人に一回は寝てみた方がいいと言われたことがあります。値段に書いてある数字にまずはそこから値下げをしてからのようなものです。もっと安くなるかもしれないのにチャンスを積み積ませてしまうのはそれだけ無駄な出費をしているということなのです。ただにまずは寝てみる。お金持ちになる30の習慣。そのなら、買い物はできるだけ現金で買う方がいい。昔と違ってクレジットカードで買い物をする機会が増えました。簡単にクレジットカードを使えるようになりました。クレジットカードで支払う店も増えました。しかし、今クレジットカードはいえ借金であることを忘れてはいけません。クレジットとは信用という意味です。信用があってその信用をもとに政治的にお金を貸してもらっているわけです。私の両親はお金があるにもかかわらずクレジットカードはあまり使いません。買い物の時はまず現金を用意します。お金の量を目に見える形にしてテレビ状態にしてから簡単に買い物をしています。その方が自分が使ったお金の量を把握しやすいからです。確かにクレジットカードならもっと簡単に買い物ができるでしょう。しかし、その簡単で手軽さは便利でもありますが、危険でもあるのです。お金を使っているにもかかわらず使っていないような簡単になります。お金の量が簡単に分からなくなっていると最多の方が欲しくなります。お金も物です。お金と接する機会が少ないと金銭感覚が無くなってしまうのです。できるだけ現金で買い物をする。お金持ちになるチャンスの時はお金を失わないことがお金を上手に使うことです。運よくチャンスが巡り回ってきた時はお金をかけておかないと有効活用できないのです。運よくチャンスが重ねてもお金を使わなければせっかくのチャンスに回らないといけません。先日、母が一人で東京に遊びにやってきました。もともと母は出場で父を兼ねてくる予定だったのですが、父が突然の家で入院してしまうことになりました。せっかく取った商品のシフトを触らないのはもったいないという話になり、母が一人でくることになったのです。私と母は東京観光では有名なアルバスに乗って東京を商売に観光してきました。最後の観光スポットである東京からの連合台に入れることのことです。その時、たまたま新聞の地震を受けて東京からのエレベーター店のため東京からの連合台で地震に遭うという経験も珍しいものです。30分ほど時間がありましたが安全だということがあり、一応余裕だと思ったら今度は電車が動いていません。山手線の旅立ちが空港まで行くつもりだったのですが、電車も地震が起きたため運転もしていて動いていませんでした。よし、それならタクシーだと思いタクシーを捕まえようとしますが、全然捕まらないのです。みんな予定があり、電車がダメならタクシーを捕まえようと同じようなことを考えていたのです。約束や予定があるため、他の商品を支払いしたり、どんなにタクシーに手を振りタクシーを捕まえてしまうのです。しかし、帰りの商品の時間は時刻と迫っています。諦めかけた時、本当にたまたま空席のタクシーが私の目の前にずっとやってきました。土曜でも何でもなく、たまたま飲んです。これだ、というチャンスを得てタクシーに乗った私は迷わず何でもお願いしますと言いました。 この機会を逃しては長期に遅れてしまうと思い、チャンスを生かすために何でもやることなんて関係ないと思ったのです。距離があろうが遠いが高いが、このチャンスを逃しては長期に遅れ、大変なことになると思いまで分かれたのです。もし、この機会を落ちて、電車が動くなくなっていたら長期は乗り遅れていたでしょう。どこかのホテルに泊まらなければならないし、余計にお金が取ります。時間もお金も余計にかかり、実感帰るまでに遠回りをしてしまうことになっていました。チャンスを生かすために、タクシー代を落ちることなく、どんどんお金を出したのです。このチャンスにお金をかけた方は、理由に長期にならない、無事予定通りに実感帰ることができました。チャンスにはお金をかけていたし、お金持ちになる30の習慣、早急、お金持ちになるのは身を下ろす習慣、お金持ちになりたければお金の自慢は最後の天命です。お金の話はいいんですが、自慢は天命です。経済的に余裕ができると豊かさを周囲に見せて羨ましくもらいたい気持ちが出てくるかもしれません。しかし、お金があることを知った人たちがあなたのことでお金を貸してくれとおっしゃるようになります。金の自慢をするくらいですから、それらにお金の愛想のままにしておかなければなりません。古や有効性の発信をしていると心身も格好もつきません。身を張って必要以上にお金を貸す資産や洋服を見せてお金持ちに見える努力をしなければいけなくなるのです。これがお金が流れていくべきです。入ってくるような多くても出てくるような多くならありません。お金の自慢をして身を張るとどんどんお金が流れます。本当のお金持ちはできるだけ周りはお金持ちを気づかないよう人間的な生活を送っています。むしろテレビでお金持ちだと同する人たちは洋服や家の管理、身を張るためにそれだけどんどんお金が流れています。そういう私の人も質素のない生活をしています。お金があっても自分でお金があるとは決していません。お金があることを知ったところで面倒なことが起きないことを知っているのです。むしろできる限りバレないように通じています。そのお金で人からお金を借りや保証のお願いをされることなく精神的な負担も軽くすんでいるのです。何よりもしないため身を張るような必要もありません。父はいつも空気を見せ流行を対しません。だからお金が出てくるよう少なくされることができ、結果としてお金が貯まっていたのです。人間は身を張ると必要のないお金を去ってしまうのです。お金の自慢をしないようにする。お金持ちになる30の習慣、その10、状況に応じて共働きお金を稼ぐことは複数って友達をすることです。収入の一つが一つであるように、一つであるほうがお金がより多くにそれだけ生活が楽になります。ただし、いつも家は誰もない状態になりそうでしたというと、そうではありません。必要に応じて友達をしたり、あるいはしなかったりと、飲食店に対応することです。ずっと朝から晩まで家に帰るのないでは子供がかわいそうです。人にテーブルで食べたご飯の食べるは子供の教育も良くありません。私の家庭は基本的に停止なので、父が稼ぎの中心になっていました。母は私の妹の面倒を見ながら家事をしていました。しかし、これがずっと続いていたわけではありません。ちょっと前に応じて母も働きに出て友達状態になる時がありました。私や妹みたいな方々に余裕があれば、しばらくやると思います。少しでも生活の足になるお金を稼いでいました。何もないからといえ、実行している方ではありません。いつもお金のことをぶつぶつ言っているぐらいの人でしたら、時間に余裕ができれば自分も稼ぎに出ていました。今や塾や習い事が当たり前の時代になっています。生活費や光熱費だけでなく、子供の養育費も負担が大きくなっています。子供の教育熱心で有名な韓国では、教育費や子供の教育費10万円相当の余裕が出ているようです。いずれ大きく稼ぐようになれば、親子の大きく投資をして、食費や光熱費以上のお金をかけているようです。父の仕事、母の前という両方の収入は私と妹の教育費に積み込まれたのです。状況に応じて友達をする。お金持ちになる30の習慣、その11、楽観的な生活はお金にも愛される。私は基本的に明るい方です。これは父と母からの影響を受けているからです。私の父も母も楽観主義で明るい生活の持ち主です。何事も良い方へ、考え、世の中を肯定的に捉えています。そんな父と母には共通した蓄積があります。まあ、大丈夫だろう。なんとかなんだろう。その時はその時。こうした蓄積を抑えることが身に高めていることを知らせてきたため、私も前進してしまったわけです。楽観的生活はお金を稼いだり、通算に良い方へ絡むことが多いようです。父が前人さんとの間の交渉に入った時に通過します。父は口の中で明るい生活なので、勉強してもらえることが多くあります。ニヤニヤしながらもう少し安くなりませんかねと言います。また母は明るい生活から所持がなく、他の人から捨ててもらったり、前物をしたりすることも知らせます。世の中の流れに関しては自分が要するだけです。できるだけ全体を肯定的に考えていく方が物事を進んでいくのです。徹底的な楽観主義を貫いてしまいましょう。楽観主義になる。お金持ちになる30の習慣、その12、健康であるということは時間とお金を節約しているということ。風邪をひかないで学校を休んだ。私は小さな頃から父から相談できました。体調が悪い時に学校を休んだりと母に言うと父が言うからダメだと一言です。そんな厳しいことを言うほどの父でしたが、本人は当然のようにめったに会社を休みませんでした。というよりめったに体調が悪くなることを別のから思っていました。どういうわけかいつも健康で病気や具合が悪くなることは子供の話でさえも思い出せないことめったにないことでした。また多少体調が悪くても根気で会社に行ってしまいます。父が会社を休んだんでこれまでの人生で例えるほど愛するしかありません。今思えばこの健康のおかげで病気や入院にお金を使うことなく社内に節約をしていたということです。山に倒れば入院に大きな時間とお金を使えてしまい生活が続いてしまいます。実際健康は金と大きな差に持っています。お金を稼ぐときは体になってこそ会社に出社できたり仕事ができたりするわけです。まさにお金稼ぎは体が資本です。健康であることをそれだけしっかり仕事ができることは言うまでもありません。健康はお金を稼ぐための土台だということです。健全な肉体は時間とお金を節約しているということになるのです。健康には気を使う。お金持ちになる30の習慣、その13、夫婦仲の良さはお金を稼ぐための土台になる。いい嫁に恵まれた。時折私の父は母との出会いに感謝を述べます。もう10を過ぎてこんなことが言えるというのはよほどのことだと感じられます。聞いていることが恥ずかしくないです。実際父と母はとても仲良くいつも深いています。2人で中国で旅行に行ったり、レストランで食事に行ったりと昔から相変わらずの仲良さです。私は今まで父と母が喧嘩をしていることを一度も見たことがありません。父はいつも母を必要としても、いつも父を必要としていることが子供や私にもよくあることの仲良しなのです。お金を稼ぐ人には夫婦関係が大きく影響を及ぼし、夫婦関係が良ければ良いほどお金を稼ぎやすくなります。夫婦は人生のパートナーであり、お金の生活の支えになるだけでなく、精神面でも大きな支えになっています。仕事で疲れた時や落ち込んでいる時にパートナーが励ましてくれればまた元気が出るというものです。また困った時にはパートナーの客観的な仕事から愛が始まることもあります。人の考えでは客観的な自分を失いがちですが、パートナーはいつも一緒にいますから客観的に見ることができるのです。最近頑張りすぎていない。最近ちょっと食べ過ぎているよ。息が上手くなった。母はいつも父に予言者のような忠告をします。いつも一緒にいる人からこそ笑うことやり、こうした自分の父も積極的に受けて生活が高めないように修正しています。パートナーとの関係の良さそのものが大きなことになります。夫婦の関係によっては日々の頑張りにつながり、家族のためにと力が生まれているのです。父は母のためや家族のために仕事を励んでいます。母の旅行を楽しむためや食事を楽しむためにお金を稼ぎ、上手に使うことでさらに夫婦が良くなるご時間になっているのです。お金持ちになるためには夫婦の良さは大切なポイントなのです。どういうことをお金を稼ぐパートナーでも夫婦関係が続かなければ何のためにお金を稼いでいるのかわかりません。人生を楽しむためにお金を稼ぎ、幸せのために上手にお金を使うことが大切なのです。夫婦の良さは未来のことでお金を稼ぐ土台になるのです。パートナーとお金を稼ぐ。お金持ちになる30の習慣、その14、節約は一時的ではなく習慣にしておかないといけない。お金を上手に貯めていくことが日々の習慣こそが重要です。一時的な考えではなく、当たり前の習慣として体に染み込ませておかないと長続きしないのです。一週間だけ節約しようと、社員や生命を決めてしまう人は決まってお金が貯まりません。一週間という我慢が地域のために予定の期間が過ぎれば、今度は2万度として考えていきます。一週間分のストレスを発散させるように、どんどんお金を無駄遣いするのです。これでは節約の節約の何にもなりません。一時的な我慢ではなく、当たり前の日々の習慣にしてしまわないと、お金は本当に貯まっていかないのです。よし、節約だ。と、意気込むように節約は当たり前と落ち着いている人の方がお金は貯まります。私の母は昔から徹底的な節約でした。もったいないというためも、もらっているように何かあるためにもったいないとずつ言うのです。もらえるものはもらったり、買い物に出かけるときには必ず部屋の電気は消したりすることは当然のようにします。私が部屋にないときに電気を接待していると、もったいないと言って勝手に部屋に行ってします。この習慣は今でも変わりません。話を聞くことによると、どうやら昔一人暮らしを始めた外資をするようになったのです。一人暮らしをしているとお金のことが気になってね。お金のことを強く意識するようになったのよ。そのことから自然と節約なくせになり、今では習慣になってしまった。その昔、まだ私が前々からお金に関して強く意識をする時期があり、そのことから癖になっていったのです。お金で労働した一人暮らしの経験が母にお金に対する支払いの仕組みを忘れたのです。お金を貯めるためには特殊な技術は不要です。当たり前のコストした節約を習慣にしていくことで本当の節約ができるのです。節約を習慣私の父はいつも新聞を片手に読んでいます。暇ならば新聞、車の中でも新聞、テレビを聞きながら新聞、朝食を取りながら新聞です。仕事から帰ってきても夕食を食べながら新聞という会です。仕事で必要な知識もあるでしょうが、新聞を読むことで隣に置かないようにしているようです。また本ならばたくさんの本並び、何かいつも勉強しているようです。こうした読書の習慣は私は育てていたお金は今度読むことに関してはあまり抵抗がありません。楽しそうに読んでいると楽しいものだと思ってしまうのです。母も読めないようで漢字を練習すると言って漢字を紙に書いて練習しています。年を取ると僕でしながら僕同士のためにやっていると言います。こうした訓練は同じ屋の下に見られる子供や私もすぐ分かります。いつも新聞を読んでいる姿を見ているとそんなに楽しいのかなと自分が読みたくなってしまいます。いつも漢字を書いている姿を見ているとちょっと自分もやってみようかなという気になります。親の訓練は意外なことに子供も伝染してしまうことがあります。私の読書の習慣を持っているのは親の影響を強くしていることを願います。 親が勉強内で新聞読書もしない人なら、私も同じ活字を読むことに良い印象を持ってはいなかったことでしょう。子供が最も強く影響を受ける習慣は親の習慣からです。親の勤勉な習慣を受け継ぐ。お金持ちになる30の習慣、その16、お金を使った分だけ自分に返ってくる。良い影響も悪い影響も。お金は使ってこそ恵み回ってまた自分のところへ返ってきます。さらに戻ってきませんし、返ってこなければ最短だけだということです。一時的な間のために使ったのではそこからは何も生まれてきません。私の家庭でもお金は試す、賢く使って世の中へと戻していくようにしています。稼いだお金を捨てて投げ込むのではなく、必要な時はしっかり使い、世の中で循環するようにしています。金は天の回り物ということになります。お金は世の中の一箇所で貯めておくのではなく、世の中全体に行き渡るように循環させなければならないということです。人間の体も血液の循環の悪いと健康に害を及ぼすように、世の中のお金も流れが良くないと経済が悪くなるということなのです。私の父は時々大きな金額を一緒に使う時があります。会社の人たちと暴力をするためにお付き合いで休日も出かけていき、一日に何年も使ってしまう時があります。初めは当然のごとく節約の方が残っていました。同じにももったいないしかし、話の終わりには自分が稼いだお金から本人の財産になっていると言います。母も父のお金の財産は少ないようになっているようです。どんなことにすると感じるのかは人それぞれです。少なしにも制限させるようなことを言いたくなったのです。父は節約をすればいいわけではなく、お金がなければ人間関係の向上のためにゴルフという趣味にお金を使っていました。お金を使った代価として、ゴルフの楽しみと人間関係の向上を受け取ります。さてこそ初めてお金として効力が発揮され、そいつをのサービスを効果、決め、楽しみを受け取ります。それが人間関係の向上という形で現れた知識が増えて自分の生活の成り立ちになったり、強い豊かとして返ってくるのです。きちんと世の中にお金が存在するようで、最初の人生の効率を最高しています。僕たちの話には、人間関係の良くなり、また仕事のスムーズに至るわけです。しかし、その一方、お金を上手に使うためには、高度な知恵が必要です。お金は稼ぐより使う方が高くなくて難しく、その上手に生まれます。キャラクターのみなり、パラコのような一時的な間のために使っても、人生を豊かにすることの最感動や成長がありません。生産性がなく、何も生まれてこない最下です。特に、パラコは良い影響が入ってくることが、悪い影響が入ってきてしまい、行動することが高くしてしまう最下となります。それに対して、お金の最下とは、人間関係の向上者に知識を興奮したり、重要な最下のことです。お金を使った分だけ、自分に対して行動が得られるからです。お金を使って、自分を向上させ、向上した自分がさらにお金を使って生きるためのスケールションが、お金持ちになるようです。自分が向上するお金を最下とする。お金持ちになる30の習慣、その17。生きる有名な安定者も、いい仕事の車の中に触れると、本物の夢ができるだけ暗いようにしているといいます。作家も同じです。良い文章を書く人は常に読書的であり、また一流の作家の本まで読んでいます。なぜ一流の人は本物の中に触れているのかというと、いつも現れた時に何か違うぞという感覚があるようになるからです。感覚は教科書から見つかるものではなく、一流のものに触れて感じて体に浸透させていくものです。肌触り、雰囲気、ニュアンスや印象といったことは、教科書からでは理解が難しく、実際の体験を通して見つけていくものです。いつも一流といった本物の中に触れて感動するとさせているわけです。人間としても文化とも同じ原則が当てはまります。食事の良い人や知識や知恵のある人はいつもそうした一流のものと見ている人です。高級なレストランで一般的に口にしているため、品のある素晴らしい料理というものがどういうものか現れます。素晴らしいウェイターの対応を見ていると、ニューウェイターの対応を見た時にどこがいないのか、なしに言われるのです。見ているという素晴らしい洞察力があるわけではなく、単純に見ていることが違いますから、スープや、問われるのです。味のある人、絵の素晴らしさのある人といった文化の対象たちは、初めから能力があるわけではありません。日頃から高額のお金を払い、一流の作品に触れることで自分の感覚を高めることができた人なのです。良い映画を見て感動すること、素晴らしい本を読んで知らないことは、それだけ自分の文化が上がっているということです。偽物が現れた時に、これは違うな、問われるようになるのです。一流のものに触れて、文化が問われる。お金持ちになる30の習慣、その18、お金と収入、どちらが尊い存在なのか。いくらお金を持っていたことで友人がいなければ意味がありません。友人との関係がなければ遊びに行くことも飲みに行くこともないですが、それだけ節約なくてお金を貯めることでしょう。電話代も節約なくて会うこともなければ確かに時間もお金も節約できてしまいます。しかし、おかしいと思いませんか。幸せになるためにお金を貯めた結果、不幸になっているという友人。友人との付き合いを安全にやめては何のためにお金を貯めているのかわかりません。お金を貯めて使うときは食べていくためであり、生きていくためであり、幸せになるためです。自分にとって本当に大切な人には節約よりきちんとお金を使っておくことです。お金が大切でしょうか。それとも収入が大切でしょうか。天秤のせいはお金では買えない収入こそ、この価値にあることに気づけるはずです。収入だけはお金で買うことはできないことに存在。一生で消費できるからないほど貴重な存在でもあります。友人ともっと仲良くなるためにお金を使い、楽しむためにお金を使うことです。お金を貯めるために友人との関係を切ってしまっては、自分で幸せを捨てていることになるのです。お金を節約するために友人まで削らないようにする。お金持ちになる30の習慣、その19、お金持ちは楽をして稼ごうとしない。努力を止まらず手に入ったお金は、早く使うようにと言うのに消えてなくなります。努力して手に入れたお金ではありませんから、仮に気持ちで使ってしまうのです。例えば、親からのお小遣いです。努力をして働いて、稼ぎづらして手に入れたお金ではなく、お金を受った方にしてみれば何も努力もせずに手に入ったお金なので、仮に気持ちで使ってしまいます。今度は、たった100円でも100円なりの男の重みになります。それは自分で働いて稼いだことのある人でなければならない感覚であり、これを金銭感覚と言います。これだけ働いたら超えたくなるという感覚は、働いて稼いだお金なら自然と身につきます。すると、働いて稼いだ100円と、もらった100円とは同じ100円でも感じるものが全然違っていることがわかります。自分で努力をして稼いだお金ですから、手に入れるまでの労働や体験差があり、100円でも稼ぐ金の体験が感じられるのです。仕事を通して動かした体からお金に対する感覚は身につきます。お金持ちは楽してお金を稼ごうとしません。楽をして稼いでもその思いをしないためにいい気持ちでどんどん使ってしまい、いつまで経ってもお金がならないのです。お金の思いをしないためだと今に使ってしまいます。気づけば異常なしになってしまうのです。楽をして稼ぐ人はその間には体験差を払っていないため、金銭感覚となってしまうのです。お金を稼ぐことに余計な欲望はありません。一生懸命に精算して働き、一緒になったお金を手に入れることが正常であるようになる金銭感覚が身につく方法なのです。お金を稼ぐことは悪いと言っているのではありません。焦りづらして一生懸命に働き、大金を稼ぐことは何も問題がありません。楽をして稼いでしまうことは問題であり、その将来に使ってしまうのです。努力してお金を稼ぐ。お金持ちになる30の習慣、その20、成功している人は好きなことを仕事にしている。好きな仕事を選んだら楽しくやってこられた。これは私の好きなよく口にすることです。つい先日、父は無事退職自分の人生を振り返り、私に誘ったようによくこの言葉を口ずさんでいます。父は昔から残業代で、私が幼稚園の頃からずっと海外の夜の9時を過ぎていました。ひどい時は深夜の自分に帰ってくることもあります。それで朝は7時半には家を出ます。私が寝た後に帰り、お昼時の方に出ていて、父の姿をなかなか見ないこともありました。父は家に帰ってきているはずなのに、父はなかなか会えない不思議な毎日なのです。朝起きて食卓に着くと、テーブルの上には父が食べた形跡が残っていて、とりあえず帰ってきているんだなと問われます。子供ならその日、彼女に食べるのではないかと心配したこともあります。私がアメリカに留学している最中に国際電話で判断すると、今日も帰るのが遅かったと翌日報告していました。働きすぎて父は大変なことを聞いたことがありますが、本人はそういうことを辛いとは感じていないことが驚きでした。大変だけど楽しい。こういうことを言い始めるのです。好きな仕事ならもう少し頑張ろうと思うし、朝も好きな仕事が待っているから早くなれる。驚いたことに本人は楽しいなゆえに、今日もそういうことを感じていなかったようです。心配していたことを伝えている様子もなく、普通にやってみています。面白いことにその反対のことも言っています。もし好きではない仕事だったら、ここまではできていないような。お金を稼ぐ人は共通した運動が好きなことを仕事にしているということです。仕事で成功されている人で嫌いなことを仕事にしている人はほとんどいません。メダリングで大活躍をしている一郎選手も野球が大好きと言っています。野球界で成功している人で野球が大好きと言っている人はほとんどいません。プロゴルファーの宮沢さんはゴルフが大好きと言っています。ゴルフでも同じくゴルフが大好きですと言っているプロゴルファー選手も見たこともないことも言ったこともありません。ある著名人も仕事が面白くてたまらない。将来は宇宙旅行の代理店を継ぎたいと言っていました。過去の人たちを思い浮かべてください。日の日ブラックジャックなど有名な漫画家の手塚さん。これで今、こういう名言とともに天才型の野村さんが作業さん。正直なことは最後を信じて、小田さんには として有名な鈴木さん。仕事の差し支えから山であったこと成功している人で仕事がないですと言っている人などほとんどいません。成功している人は好きなことを仕事にしているという共通点があるのです。実はあなたが仕事で成功できるかどうかというのはどんな仕事を選んだら将来がどうなってしまうのかなどと決まっています。好きな仕事を選んでいればそれだけ成功しようと稼ぐこともできるようになります。好きなら楽しく感じることができ、やる気も集中も大きくできます。ですが好きでもない仕事、ましてや嫌な仕事を選んでいるなら成功できないのは目に見えているようです。やる気もないからやる気もない、つらく感じるから使いやすくなり、いつも無事になります。仕事をやることはどれだけ稼げるかで決めるのではありません。またどれだけ人から尊敬されるか悩ましないかで決めることもありません。自分が心から好きなと感じる仕事をやることが重要なのです。好きなことを仕事にする。お金持ちになる30の習慣、その11、お金の管理は管理するように人に代表して行う行い。経営者が管理会社を集めるという法則をご存知ですか。会社を代表管理する人間が管理を持ってしまうと、それぞれの案内が使い、喧嘩を払いしてしまうわけです。私は以前この現実を目にしたことがあります。まだアメリカに留学していた頃、近くに開店したあたりには、外国人のお店がありました。 興奮も大きくしていて、友人の一人がそこでウェイトレスをやっているということもあり、私のために行ったことがあります。場所は欧米では人気があって、そういう趣味が豊富なバイキング列車であって、開店当初は大いに賑わっていました。お店の中に行かないことの人気があり、そこまで行列ができていました。ここは繁盛するだろうと思っていたら、3ヶ月後にはなんと800が潰れてしまいました。お店の前にと張り紙が違いました。事業により閉店をさせていただきます。短い間ですがありがとうございました。後から聞いた話ですが、どうやらそのお店は経営者が借りて、お金の配分のことで揉めたそうなのです。他の問題で話したことで、経営者同士の仲が悪くなり、お店を辞めてしまうことになったのです。確かに会社を設立するときは、商品が必要で、商品を出すより借り出したほうがその分散が上がります。だからとはいえ、代表する人間が借りると、違った人間であるからは大切なことです。ましてや、お金が絡む経営ならなおさらなのです。これは家庭の夫婦関係も同じことになります。結婚式からは個人個人の収入は一つにして、会の収入の家族のために一つの目的のために使われることになります。夫婦としては交わりの下で一緒に協力して暮らしていくためには、お金を合わせて生活していかなければいけません。当然、お金を管理をする人間も必要です。この時、2人が一緒に管理していると経営者が借りるような状態となり、考えが別に対立することになります。お金の管理は夫と妻の状態が代表して行う方が統一性があり、その方がいいのです。私の家庭ではお金の管理は母が代表して行っていました。お金の管理を一致して母が管理し、家族の代表にしっかり管理しています。私も父も知りませんが、母はしっかり管理しています。父が稼いだお金は全部母が管理をして、食費や生活費、光熱費や教育費など絶妙なバランスで組まれます。この判断はほとんど母に任され、父は知らないんです。母はいつもお金の管理に業界大きな責任が伴っているわけです。父はお金の管理は母に任せているわけで仕事に集中ができます。母の中でお金の管理に集中できていますが、間違った使い方や振る舞いはしません。お金の管理と仕事を父と母がそれぞれ分業しているためうまくバランスが取れているのです。お金の管理は2人で協力していることが見込みます。一人代表して行う方が向いているのです。お金の管理の処理に決める。お金持ちになる30の習慣、その12、自給自足で健康と節約が手に入る。私の実家は愛媛県の要素を有名な地域になります。実家の周りは田んぼや畑だけです。家の周空気の綺麗な中で健康的で最高の場所です。実家は山の麓にあるおかげで少し標高が高く、おかげで海と山が流れます。松山方面の海では松山城を実家の中から見ることができます。そんな私の実家では食事のほとんどが自給自足になっています。原始時代の食生活さながらです。食べ物は基本的に自分の畑で作ります。野菜を手に入れるときはスーパーへ向かうのではなく畑へ向かうのです。田んぼで米を作っているため、米を買うこともありません。畑ではいろんな作物が育っているため、野菜をわざわざ買うこともありません。トマト、ナス、キュウリ、レモン、今、サツマイモ、トウモロコシ、みかん、いろんな作物が買い替えることを望んでいるように教えています。それはもともと皆さんに育てているわけではなく、家庭の食の進出なんです。自分たちが食べることを目的に育てているのです。お米を始めとするほとんど自給自足で賄っているため、肉食の食はほとんどゼロです。これだけのいろんな作物を育てているわけですが、それを育てている人はもちろん私の両親から中心になっています。食品配慮を変えるは十分にあります。では、なぜわざわざそんな周りと面倒なことをして野菜を育てて手に入れているのかと思いますか。実は健康のためなのです。平日に母が作物の世話をして、土日の休日になれば今度は父が働いています。平日に仕事で余ったストレスを働き仕事という形で体を切り戻し、健康へと繋がっているのです。自給自足という働き仕事が両親に共通してあるおかげで、彼の健康状態は常に良好で起きないように見舞われたことはありません。働き仕事を運動不足を解消し、健康と節約を手に入れることができるという上手な生活習慣を作っているのです。節約と健康と運動不足を一緒に解消できるようなことです。自分の手で育てる作物が大きくなっていく姿を見るのは毎日の楽しみになっているのです。自給自足で健康と節約を手に入れる。お金持ちになる30の習慣、その13、お金は使えば使うことが増える。お金は使わないと増えません。お金を増やすなら使うのが一番近道です。お金を使ってしっかりリターンがあるならお金を使えば使うことが増えていくようになります。このように友人の交際費に借りたり、趣味で遊びや英語といった内容をします。知識や技術が身につくと仕事でも活かせるようになり、高く評価されるようになります。当然、周りから証明されるようになるでしょう。人からの情報も集まりやすくなり、頼られるように調子もしやすくなるのです。結果として収入が上がります。お金は使えば使うこと、自分の中に固定資産が増えます。知識、知恵、人脈、技術などの固定資産です。もし使っても何の効果も得られれば、お金の使い方が上がっている証拠です。例えば、宝くじです。宝くじは何の成長もない使い方の証拠です。単純に宝くじで一発の量を大量に買い込んでも、本人の知識や技術力など関係なく運命しかないのです。しかもその運動神経の印象、英語の話それで何か自分の中のことはありません。もし、ただでは、知識も知識も人脈も技術も何も自分の中のことはず、ただお金だけ減っていくのです。お金があったとしても、努力を伴わず稼いだお金なので、買い込んでしまいというように再起きてしまいます。ただでは、あたっても、あたらなくても、あまり良い話ではないのです。お金をしっかり稼ぐ人は、自分をしっかり高めることができている人です。コミュニケーション能力があったり、仕事の進め方が学ったり、知恵が良い人であったりします。最初からそうであったわけではありません。お金をかけてたくさんの本を読んだり、正直にお金を作ってきたりしたことで成長ができたのです。お金を誰も盗まないように定定資産に変えるのです。成長に変えるお金の使い方をする。お金持ちになる30の習慣、その14、家族旅行で知ってはいけない。私の父も母も彼のことは節約ですが、家族旅行の時に限ってはお金をどんどん使います。いつもはそれこそ、身を削るような思いで節約しているというように、それを投資してしまうぐらいに家族旅行のお金を使うのです。母は家族旅行の時からお金を使わないといけないと言います。父も家族旅行はしっかり遊んでおけ、と言います。せっかくの旅行先で知っては楽しいことも楽しくなります。旅行先で節約ならばいえ、食事もせずに観光もしたい、これだけまで知っては何のために旅行に行くのかわかりません。これで満足されたことで、せっかくの素晴らしい観光地の印象も悪くなります。これでは家族旅行に行くことで、余計に家族の仲が悪くなってしまいそうです。ましてや、家族連れに旅行はいつもできることはありません。お金と家族連れの予定が一体合わなければ実現できません。普段の節約はどうして家族のために節約しているのであって、お金を家族が幸せになるように上手に使っているわけです。家族の仲が悪くなっては何のためにお金を稼いでいるのかわからない。これは父も母も同じことを言います。家族旅行ではお金を消さないようにしましょう。普段は節約してもいいのですが、楽しむときはしっかり楽しんでお金を損してしまうことになるのです。家族旅行では決してはいけないのです。家族旅行ではお金を消さないようにする。お金持ちになる30の習慣、その15、長期的な視野と短期的な視野を持ってお金を節約すること。お金を中で使うためには何のために金で使うのかという目的をしっかり決めておかなければなりません。目的があればお金を稼ぎ、目的に近づくためにお金を使います。自分の夢であったり、趣味であったり、生き抜くのです。この繰り返しの人生であり、自分のやりたいことや願いにどんどんと近づいていき、人生を楽しむということです。私の両親はお金に関しての長期的な視野と短期的な視野の両方を持っています。長期的な視野というのはもちろん労働です。退職した後は収入がなくなり、労働は国からの年金によって生活をしていかなければなりません。そのため、今というときのお金をある程度貯めておく必要があります。何のために使うかという目的と、どのくらい必要なのかという量をしっかり把握しています。母はいつも労働のためにといってお金を節約しています。ですが、その一方で短期的な視野でも考えています。将来のためにためるだけではなく、今を楽しむために使うことです。今使うお金は何のために使うかというと、まさに今を楽しむためです。ただ、全てに消費というのではなく、自分が好きなことのお金を使ってもいいのです。私の母は普段は節約ですが、好きな映画鑑賞にお金を使います。それが母にとって、生きるであり、ゆっくりした時間を過ごせる好きな時間なのです。母は、メンタルビデオで解決したビデオを見ながら、この時間だけは邪魔しないでと言います。また、一方で、父はゴルフにお金を使います。適当に人とコミュニケーションの上で、また体を動かすことができ、父はこの上な優位な時間です。自分の好きなことまで続けて節約しては楽しいことになるものになります。労働という将来のことも考えながら、何年代も楽しいことに関係なく、何年代も持っていることが大切なのです。長期的な視野と短期的な視野の両方を持つ。お金持ちになる30の習慣、その16、お金を節約になってはいけない。お金は単なる手段。お金を借りることが人生の目的ではありません。ためたお金のお金は単なる精神安定剤という思いです。自分が生きるために必要な食事とそのために得られるお金は大事なお金です。自分の願いと交換できるですが、お金は人生の目的にならないように注意が必要です。お金を稼ぐことが目的になっていると楽しめる道を歩めるのは必ずからです。例えば、お金を稼ぐ職業としては医者や弁護士があります。人間ならでも病気になるため常に医者は必要とされ、その上で対立が必要であるため医者は稼げると言います。また、弁護士が人間がたくさんいるようならば対立や不採用があります。最近では食べていない医者や弁護士も出てきているようですが、世間全体からではまだまだ高い需要があります。しかし、問題なのは医者や弁護士として成功している人は少な仕事をしているのではありお金が目的ではないんです。お金が目的で医者や弁護士をしていると仕事でどこか出る人に面倒で適当にやってしまったりします。そもそも少な仕事がないためやる気がなさすぎて心配な可能性もあります。お金が目的で仕事をやると人生の途中でつまず可能性が高いのです。私の父はお金に関して言います。お金を稼ぐことも大切だけど、それだけが人生ではない。お金は単なる手段であり、お金が目的になってはいけません。お金基準で物事を考えていると、どこかでおかしくなります。幸せに生きるためにお金を稼ぐことであって、お金を稼ぐことが人生の目的になってはいけないのです。お金は単なる手段だと考える。お金持ちになる30の習慣、その17、運動ショッピングだけならお金は必要ない。母は節約のためによく運動ショッピングをします。しかし、勘違いしないでください。簡単に運動ショッピングをするのではありません。簡単に運動ショッピングをするのです。母は街で出かけてレパートによったついでにお金を見せもいけないと思います。店頭店内にはおしゃれな家具がたくさん並んでいますが、節約費を忘れることはありません。母が買うのは必要なものです。衝動買いをしてしまうと結局することもなく無駄になります。 一時的な感情に乱され必要ないものを買ってしまっても今倉庫の中です。肌は美しさに乗り換えて満足して何も買わずに帰っていきます。運動ショッピングだけで満足してしまう贅沢ですが肌は節約のためと言っています。欲しいものを全て買おうとするといくらお金があっても足りない。見かけの量だからデパートに行った時は目を用意しないことをする。こう言って運動ショッピングを楽しんでいるのです。体にしているというより見た目を用意するためにしているのです。これは旅行に行って素晴らしい景色を眺めることと同じです。旅行に行った時は素晴らしい景色を眺めなさいますが、運動ショッピングでも綺麗な景色を眺めることでいなさいます。運動ショッピングでことは起こります。何かを購入しなくても見るだけで満足してしまうのです。素晴らしい景色を眺めることと運動ショッピングを楽しむことは目を用意は同じなのです。運動ショッピングで目を用意する。お金持ちになる30の習慣、その18、お金のかからない習慣のこと。父と母には早起きをしているのを一緒に散歩をする習慣があります。犬の散歩は定期的にしてやらないと犬もストレスが溜まってしまいます。だからとはいえ、人間も定期的に運動しないと運動不足になります。犬にとっても人間にとっても健康に良い散歩を探すことで良い眠気探しになり、運動不足も一緒に解消されます。もし特別にフィットネスに通うことになると時間もお金も大きく変わることになるでしょう。フィットネスに通うためには往復するための時間も取られてしまい、有害菌や下車などでもお金がかかることになります。しかし朝の散歩なら4時間が必要なく、通勤までお金も全く必要ない習慣となります。習慣にはお金をかけないことがポイントです。毎日継続して続ける習慣に一定のお金がかかるなら毎日の固定費ということになります。習慣にはどうしても必要でまたお金がないことができないなら習慣にするのは空気なのです。習慣にするためにはお金がかからないことをする方がよほど必ずします。それだけ金銭的なリスクが小さいからです。父と母は犬の散歩という夢ではありますが、朝の運動を習慣にしています。お金がかからず、父や母と会員の健康にも良いというお金のかからない習慣を身につける。お金持ちになる30の習慣、その19、自分から先に与えること、人に与えることで豊かになる。私の実家では農業をし、自給自足をしているため、いろいろな作物を育てています。品物として売り出しているのは、みかんが中心です。その他の作物は、基本的に全て苗木系の食感になることになっています。しかし、時々作物が思ったように良く育ち、余ってしまうことがあります。そんな時は、早めのうちにご近所さんにあげてしまうようにしています。時期が遅く、腐ってからでは、食べ物になりません。余ることがあれば、ご近所さんにお裾分けですと話しかけていきます。余ってしまうと処分も大変です。処分するくらいならお世話になっている人にあげた方が、作物のご近所さんにも喜ばれるというものです。すると、不思議なことに、今度はご近所さんからお返しのお前物をいただくことになります。もらってあげてはいけないと思い、お返しをしています。うちの子に余っているから、ぜひ食べて。母は最初からもらうことも目的であげたわけではありません。単純に余って必要ないから、誰かにお裾分けをしたわけです。しかし、あればあげたお返しにいろいろなものをもらえるようになります。あることで自分も豊かになっていったのです。あるものは捨てるくらいならみんなにあげた方が喜ばれます。それがご近所さんとの交流の機会になるのです。あるものは捨てるではなく、みんなにあげる。お金持ちになる30の習慣、その30、適していいものといけないものがある。お金持ちに共通していることは節約を行われているんです。それは必要不必要の前の実感に聞き、将来や未来や周りに流されるといった方をしないということです。節約なくせんなるとお金が不要になれることはなく、有効活用ができるのです。しかし節約とはいえ、お金の出し惜しみをする伝統しない天皇別をしておかなければなりません。お金を費やす時点で出し惜しみをするとお金がまだ活用されません。それが人との関係です。人との関係とは友人関係、家族関係、職場の人間関係などです。人間関係にお金を出し惜しみすると後から不要に思いをするでしょう。人間関係にお金を出し惜しみすると人との関係に日々入ってしまうことがあります。日々入ってからは遅いです。普段から人間関係には自分配慮する必要があります。もちろん全ての人に力を入れるわけではなく、特にお世話になっている人にはしっかりとお金を使いましょう。年賀状やお歳暮を書き、電話代にはある程度のお金を書く方がむしろいいのです。私の母の年賀状は必ず手書きや声の電話は遠方でも電話代を気にせず書くようにしています。年末は年賀状を書くのに必死になって書いています。お礼や感謝を忘れると良い年明けが迎えられません。今年もよろしくお願いしますと言って書くことは人の関係を良くし、人に対して投資をしているということになるのです。世の中にはお金を出し惜しみしてはいけないことがあることを知っておきましょう。人間関係にはお金を出し惜しみしないようにする。お金持ちになる30の習慣、まとめ。その1、一人暮らしやアルバイトなどでもっとお金の勉強をする。その2、お金に関する哲学は両親の生活習慣から学ぶ。その3、徹底的な節約を習慣にする。その4、家族行事にはお金を惜しないようにする。その5、お礼に関してはお金を惜しないようにする。その6、考えにまずは練ってみる。その7、できるだけ現金で買い物をする。その8、チャンスにはお金をかけていなしく。その9、お金の自慢をしないようにする。その10、状況に応じて共働きをする。その11、楽観主義になる。その12、健康には気を使う。その13、パートナーと仲良くする。その14、節約を習慣にする。その15、親の勤勉な習慣を受け継ぐ。その16、自分が向上するお金の使い方をする。その17、一流のものに触れ運だと終わる。その18、お金を節約するために友人まで手伝わないようにする。その19、努力をしてお金を稼ぐ。その20、好きなことを仕事にする。その21、お金の管理の処理に決める。その22、自給自足で健康と節約を手に入れる。その13、成長に耐えるお金の使い方をする。その14、家族旅行ではお金を消さないようにする。その15、長期的な視野と短期的な視野の両方を持つ。その16、お金は単なる手段だと考える。その17、運動ショッピングで目を用する。その18、お金のかからない習慣を身につける。その19、甘いものは捨てるのではなくみんなに分けてやる。その30、人間関係にはお金の出し惜しみをしないようにする。